理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第241回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここ数週間調子が悪かった風邪はいかがですか？
85点ぐらいですかね。
でも復活はしてるわけですね。
そうですね、だいぶ良くはなってはきたけど、まだすっきりしないなっていう感じです。
引き続きお大事にしてください。
はい、頑張ります。
今日これ撮ってんのは12月10日の夜なんですけれども、
はい、はい、
その前日12月9日にですね、姉妹番組っていうんですか、同じプロジェクトの中でやっている
兄弟じゃないんですね。
なんか姉妹っていいよね。
なんでだろうね。
わかんないですけど。
はい。
そんなことないっしょという番組がありまして。
はい。
竹内さんと、畑中さんというお二人がやっている番組で、そちらの。
姉妹ですかね。
そちらは姉妹じゃなくて、
兄弟。
いや、ポッドキャスト仲間じゃないですか。
あ、他人。
まあ、平たく言うとそうです。
はい。
で、その番組が主催のオフ会というのが、東京は新橋で開催されたので、そちらにちょっとお邪魔してきました。
はい、オンではなくオフの回ですね。
そうです、オフラインの回ですね。
うん、オフラインですか。
そうそう、あの電子的知り合いがオフラインで会うからオフ会って言うんでしょ。
オンじゃなくてオフっていう風に私は思ってた。
あ、そうなの。
いや、わかんない両方の意味があるのかな。
なんかそんな感じかなと思っています。
はい。
で、まあ、お店の都合とか、あとはすごいたくさん来てもね、皆さんと交流がなかなか難しそうだっていうことで、全員で30人、
はい、
なんていうのかな、番組側から4人行きまして、
ほう。
で、26人。
あ、私もそこら辺に。
そうかな、
あの空気として漂ってましたよ。
あ、空気としてね。
感じませんでした？
あんまり。
そういうのを KY って言うんですよ。
いいです。KY。
そうですか。
で、26人の方々に来ていただいて、
はい。
それぞれでね、テーブル回ったりしてお話をしてきました。
テーブル席なんですか？
居酒屋で長い掘りごたつ系テーブル席。
ああ、なるほど。
はい。
床だけど足が下に下げられるって感じですね。
そうです、そうです。なので、12人、12人、4人みたいな感じの。
4人？4人っていうのは、うちは。
うちはじゃなくて、なんかね、部屋の形としてそうだったっていう感じで、机があったので、そんなところを回って参りました。ということで、参加された方が、ありがとうございました。お世話になりました。
お疲れ様でございました。楽しい時間は持てましたか？
そうですね。皆さん優しい方ばかりで。
あら、羨ましい。
温かく見守っていただきました。
あら、いいな。
で、多分、今週配信されているそんなことないっしょでは、オフ会の話題とかも出てるんじゃないかと思うので。
はい、これで、オフ会の話題に一言も触れてなかったら、それはそれで面白いですね。
あ、そう。なので、オフ会の様子はそちらの番組でお楽しみください。
お楽しみください。
はい。今年、もう12月も中盤になってまいりまして。
どうします？
どうしますっていうか、この配信を含めて3回？
え？あ、いや、ほら、クリスマスプレゼント、自分へのご褒美？
そんなの、好きなもの買えばいいじゃないですか。
いや、まあね、そうですね、うん。はい。
そうですよ。天皇誕生日あり、クリスマスあり、年末のバタバタありということで。
はい。
で、我々は、この回含めて3回配信と、年末特番も配信予定なので、
はい。
とはいえもう、ね、指折り数えてっていう感じで、2017年も終わってしまいます。振り返ってみれば、200回記念のバタバタから始まり、
あ、バタバタがやっと終わったっていう話ですね。
まあ、それはいいじゃないですか。 で、私の2月3月の海外出張がちょっとバタバタして結局2、3週間ね、休みも取ったりしてっていうのがあり、
はい、はい、
その後は
今日総括の日？
いや、なんとなく12月振り返ってみようかなって思って、
ああ、はい、
で天文現象で言うと今年は
不発ですよ。結構天気が悪かった。
なんかそうなんだよね、お天気悪かったっていうイメージもあって、
うん、
うん、でこの、配信をしている時ぐらいが、双子座流星群が終わった頃に配信になっていると思うので、
東日本だと、まあ、比較的天気は良さそうな予報ではありますけど、はい、寒いっすね、は
い。ということで皆さん流れ星は見られましたでしょうか？
見られましたでしょうか？
ね、13日の深夜から、14日と14日の夜から15日にかけて、
うん、
とかがピークなので、
はい、
見られたらよかったかなと思います。
いいなと思います。
はい。で、今日は早々に本編に行こうと思うんですが、
お、
今日はですね、ちょっと趣向を変えて、趣向を変えてでもないか、血の話をしようと思っていて、
血？
血液ね。
お、
こちらもね、そんなにプロジェクトの中のメンバーの和田さんっていう方が、
はい、
ツイッターにですね、
はい、
まあ、献血ナウみたいなね、写真付きで、こう、
献血ナウ。
いや、そうは書いてなかったと思うんですけど、
うん、
献血してるところの写真を上げてる人あんま見なくて、
はあ、
なんか
変な人ってことで、
すごいな、献血で血取ってるとこ写真撮ってツイッターに上げちゃうんだって思った反面、
うん、
私体大きめなんで、
うん、
あの血が足りませんっていうね、献血エリアの近く通るとすごい声かけられるんですよ、うん、狙って、
私は、あ、そう、いやでもそういうのあるんですかね。
狙ってってわけじゃないけど、なんかこっちに向かって声かけるわけですよ。
うんうんうんうん。血くれよと。
そうなんですけど、私はあの持病がありまして、毎日薬を飲んでるので、
うん、
薬を飲んでる人は献血できないっていうかね、しても使えんものにならないんで、
うん、
もう20年来献血はしてないですね。
あら、20年前にはしたことか。
うん、なんか2、3回しましたよ。あの、献血ができる年になって、学校に献血者が来たりとか。あとは会社でもこの日は献血者が近くまで来ますよとかって言って。
じゃあ、献血タイムって会社の人と一緒に行ったって感じですか？
で、その時に、なんか事前のシートにこう丸バツみたいなのあって、なんか列になってたんですけど、うん、後ろの方がすいません、薬飲んでるダメですか？って言ったら、風邪薬とかですかとかって言われて、いやいや、これこうでったら、すいません、それだと献血できないんですよねっていうので追い返された後やってないですね。
ああ、なるほど。失意のうちに断念したわけですね。
そう。
そっか。
で、血液の話って、まあ、習うじゃないですか、学校で。と、一般常識として、心臓からね、肺動脈、肺静脈、大動脈、大静脈とかで、こう、体の中を血が回っていくとかっていうのと、栄養とかね、酸素を送り届けるのが血の仕事ですよみたいなのがあるんですけど、
はい。
なんかね、細かいところを実は知らないんじゃないかななんて思って、その、献血の写真で、血液のことやろうかなって思ったのと、なんとなく知ってそうで知らないところのお話ができればいいかななんて思って、そんな、お題にしてみました。
いいことを考えてみました。
はい。
はい。
ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、ちょっと背伸びをしてフランスのハイブランドエルメスのお話をしています。なぜあれほど高額なのかも私なりに考えていますので、ぜひお読みください。 そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日は、血液のことを話していくんですけど、
はい。
皆さんもう基本的なことはご存知だと思うので、ざっとお話をすると、
はい。
まあまあ、血液って言ったらね、体の中の中を流れている液体で、体重 1kg あたり 80ml ぐらいが血液なので 8% ぐらいかな。だから、はい、60キロの体重にすると、680だから5リットルぐらいが血液になっています。
は
い、で、液体なところと、なんかね、粒々なものが混じってるんですけど、
はい、
赤血球と白血球と、まあ、血小板っていう、まあ、粒々ったら変ですけど、成分と、
はい、
血小、結晶の章はね、液体成分結晶って言うんですけど、難しい字なんだよね、章がね。
結構ひらがなでも書いちゃったりしますよね。
そう、なので液体成分があって、
はい。
液体成分が 55%、粒々が 45% っていう割合が、普通なんだそうです。
ほう。
うん。で、結晶っていうのは、その粒々がない分で、ややね、薄い黄色をしていて、染み出してくるやつって言ったら変ですけど、傷が治った時に染み出してくる感じのやつが、
なんかちょっと透明で黄色かかったやつですね。
それが一番結晶に近いんじゃないかと思います。
うん。うん、
はい。なので、血液には結晶っていう液体部分と、まあ、血球って言われる粒々があって、血球は赤血球と白血球と、血小板。
はい。
で、赤血球は、酸素を運ぶ。
はい。
実はちょっと二酸化炭素も運んでるみたいなんですけどね。
はい。
で、白血球は主に、感染を、防御するっていうのかな。体内に入ってきた菌とか、そういったものを、殺すだったり、その免疫反応、
はい、
体外から余分というか、やっつけなきゃいけないものが来たっていうのを発見する機能だったりする、いくつかの、ものが白血球と呼ばれていて、
はい。
で、血小板は酸素に触れると固まって血が止まるという感じですね。
うん、
で、血小、要は液体部分は、なんかね、アルブミンっていうのと、免疫グロブリンっていうのと、フィブリノーゲンっていうのが入っているそうです。これがタンパク質として。
アルブミン、免疫グロブリン、フィブリノーゲン。
っていうのが入っているそうです。
はぁ、
あ。まあまあ、基本的なところはこんな感じで。
はい。
で、もう一個大事なのは、心臓から血管に向かって、こう、毎分60回ぐらいね。
はい。
送り出されてる。
そうですね。
そうそうそう。っていうのも大事で、
うん、
学校で習うのは、大動脈に送り出された血液は体の隅々まで行って動脈としてこう枝分かれしてね、うん、
はい、
で、各組織で毛細血管っていう特別な血管になって、で、その毛細血管からもう一回、静脈っていう方に集合して、静脈がまた心臓につながっていて、
うん、
っていう血液の流れがありますと。
はい。
で、それと、もう一個、肺に、心臓から肺に行って、また心臓に帰ってくるっていう経路があると。
うん。
で、それを肺動脈と肺静脈って言います。っていうのも習ってるんじゃないかと思います。
はい。なんとなく聞いた記憶ありますね。
そうそう。で、血液はね、体の中をぐるぐるぐるぐる、回っているんで、どこかで何かを加えてあげれば、体中にそれが届いて、悪いものを血液から取り出したければ、 ある臓器、内臓の臓器が待っていれば、悪いものが入った血がやってくるんで、それを除いて出してあげれば、綺麗な血が体に回っていくっていう風に、まあまあできてます。
まあまあ。
脳に行くときには、いくつかのフィルターがあって、行かないようにしているっていうのがあったりもするんですけど、まあ、基本は体中にぐるぐる回って、また戻ってくるっていう風になっています。
はい。
でね、人間の、というか、哺乳類の心臓は、二心房二心室って言って、
二心房二心室、はい。
肺に行く、ポンプと、体に行くポンプが、壁で隔てられていて、それぞれで動くっていうか、一緒に動くんだけど、それぞれの血を送る。要は、体に行く血と、肺に行く血が混じらない。ですけど、
はい。
例えば、魚類とかだと、
うん。
心臓は一個の経路しかなくて、一心房一心室、要は、吸い込んで、吐き出してっていうのをやるのが1系統しかなくて、心臓から出た血は、
うん、
エラ。エラね。
はい、エラ。首のあたりにあるベロベロですね。
そう、魚に首があるのかとかわかんないんだけど、
首のあたりですよ、あたり。
そうそうそうそう、気持ち的には首のあたりね、
はい、
にあるので、酸素を取り込むことをやって、
うん、
それが体の中を回って、で、心臓に戻ってきて、もう一回心臓が出てくとエラーを回ってっていう感じの経路なんですけど、
はい、
両生類とか爬虫類になってくると、だんだん、肺に行く経路と、体の中を回る経路が分かれてきて、
うん、
哺乳類だと、明確に二つに分かれて、酸素を含んでいるタイプの血と、酸素を含んでないタイプの血っていうのは別経路で体中に回っていくっていうのをやっています。そうなんですよ。なかなかね、進化ってすごいなって思って。
そうですよね。なんか、もうなんとなく、まあ、綺麗な血、汚い血というか、使い終わった血液が混ざらないようになってるのが普通だけど、それを、その、心臓の機能を獲得するまでには、当然、混ざってたという、不効率な、非効率的な時期があったわけですね。
うん。だし、今、両生類とか、爬虫類は、少し混じるっていうような感じの心臓を持っている、
うん。
種類もいたりはするんですよ。
うんうん。まあ、すごくべちょべちょに混ざるっていうわけとはちょっと違うんですね。
そこね、なんか、微妙な感じなんですけど。で、肺っていうのは、すごく細かい血管に分かれて、で、空気との、酸素とか二酸化炭素のやり取りをして、また、こう、溜まっていくって、こう、まとまっていくっていう仕組みなので、心臓から肺に血液を出して、それがまとまって、やると、その一辺こう細かいところに分かれてっていうところで圧力その先まで届かないのね。
はあ。はあ、はあ、はあ。
でその後体中に回そうと思うとなかなか無理があるんで、
うん、
肺に行って、細かく分かれてまた戻ってきたやつをもう一回体のために。心臓のポンプで体中に送るっていうのをやって、また体中でも毛細血管に行って、そこまではドキドキしてるんだけど、毛細血管から通り過ぎたやつはもうドキドキしないで、さらさらと流れてくるっていう流れなんだよね。
ほう。
なので、静脈はドキドキしてないけど、動脈はドキドキしてるっていうのもポイントかと思います。
ほう。静脈はじゃあどうやって戻るんですか？
静脈は、なんとなく、上流から下流に流れるように戻るのと、
うん、
もう一個、静脈には弁って言って逆流しないような仕組みがあるので、
うん、
そう簡単には戻ってはいかないんですけど、
うん、
まあ、心臓の方で引っ張るのと体中から、じんわりと圧力があるので静脈がちゃんと戻ってきます。
はい
はい。で動脈が傷をつくと勢いよく血が出ていっちゃうんですけど、太めの血管でも静脈だと、血圧要はドキンドキンはしてないので、ダバダバダバって血が出るっていうのがありまして、体の中では動脈の方がやや体の深いところにあって、静脈の方が表面に近い方にあるっていうのは傾向的にあります。
うん、
なので、脈を測るときって、どこでも測れないのはそのせいで、要は動脈が、触れそうなところを、探さないと脈が測れないわけよ。または、腕みたいなものをくるんであげて、ギューってやって、やらないと脈が見えないとかっていうのがあって、皆さんがよく使う手首の内側だとか、首の横っていうのは、
手首の内側、首の横、はい。
とかが、動脈が皮膚の近くにあって、触りやすいところで脈が取れるようになってます。
ほう。
特にね、首は頸動脈って言って、
はい、
心臓から見て、上の方に血を送んなきゃいけないじゃないですか。
そうです。そうか、重力に逆らって送らなきゃいけない場所ですね。そう。
で、なおかつ、脳は結構血を使うので、頸動脈には、すごく圧力の高い、血がというか、血液が流れていて、よくこう、時代劇で、刀でバサって切られて、障子に血が、ビャーって飛んだりするやつのは、はいはいはい、まあ、基本的に頸動脈が切れると、血が、まあ、飛び散るように流れるというふうになっています。
血圧が高いから、ピューッと。
そう、だからね、大怪我した人とか聞くと、動脈を切ると、心臓の動きと一緒に、ピュッピュッて出るって聞きますからね。
そうなんですか。
らしいですよ。
ふぅ。
で、皆さん、手とか切ると、どこ切っても血が出てくるじゃないですか。
はい。
それは、
じわーっと。うん。
すべての細胞に栄養とかね、酸素を送らなければいけないし、
うん、
また、そこで出た老廃物、二酸化炭素とか、いらなくなった、栄養の余りとかね、
はい、
を回収しなきゃいけないんで、体中どこにも、血は回っていますと。
はい。
で、そこまでは、ここまでの話は皆さん多分知ってる話だと思うのね。どっかで習ったりとかさ、するじゃないですか。
そうですね、なんか、高校？
高校？中学校？
だから中学？生物の授業でやったような気がします。うん
で、
うん、
その辺まではなんとなく分かってるんですけど、
うん、
肺で血が、肺胞って言って、とても小さいところに。
肺胞。
その後は？
は、たららたた。
日本語だと仕事が好きっていう歌詞になってんだよね。
あ、初めて聞いた。なんか、これ白雪姫ですよね。
そうです。
で、白雪姫のってもう結構原画とか音声ってオリジナルがもうダメージ受けてるはずなんですよね。
ほう。
で、ディズニーの英語版の歌が入ってる CD を買ったんですけど、
はいはい。
すると白雪姫のこの曲だったか何だ曲だったかわかんないけど、途中でいかにもテープが伸びたっていう、おにゃにゃにゃにゃっていう音が入ってるんですよ。で、元に戻ったりするんですね。
要は CD なのにそんなにクオリティが高くないんですね。それまでのマスタリングが。
そうそうそう。だからおそらくテープ、元々のテープがもうそこがダメージを受けてて、で、それを CD にそのまんまやったのかな、少し直したのかな、わかんないけど、入ってるんですよ。始めたから、それを聞いて、こういう曲なのかなって。いや、そんなことはないなと思って。で、おそらく今はもっと性能よくな修復されてるんだろうけど。
じゃあもしかしたら、かおりさんの持ってるのは貴重な音源かもしれないですね。
CD だからね。うん、
で、
という配方でした。
配方に話を戻すと、
はい。
口から吸い込んで肺に入った空気は、とてもちっちゃい肺胞っていうところに行って、そこには、毛細血管が通っていて、
はい。
そこで吸い込んだ空気から酸素が血液に入って、体内で出てきた二酸化炭素が、空気の方に出ていきますって説明があるわけですよ。
説明があった気がします。
でも、そう簡単に行くのかなって思ったりしたのね、まず。
ほう。
だってさ、すごく工夫があるようには思えなくて。
工夫がある？
例えばね、うん、血液から老廃物を取り除きますっていう腎臓っていうのがあるじゃないですか。
はい。
そこにはこうフィルターみたいのがあって、
うん。
こう塩分と、ある成分は、こし取るけど、残りは、うん、出ないようにするってやってるから、
うん、
おしっこは赤くならないわけでしょ？さっき言った赤血球は出てこないわけでしょ？まあ、調子悪くなると赤くなっちゃったりするかもしれませんけど。
あ、確かにそうですね。別に老廃物も血液の中を通って腎臓に行くわけですからね。
そうだから腎臓でこしてるのはもともと赤血球とかが入ってる血液なんだけど老廃物だけこし取りますっていうのがあるけど、
うんうん、
肺で息を吸ったら血液にたくさん酸素が溶けて、
うん、
血液の中に入っていた二酸化炭素が空気の中に出てくるってそんな簡単なのかしらって思ったんですよ、
うんうんうん、
でどんな工夫があるんだろうって思ったら、
はい、
大して工夫はないということが分かりました。簡単に言うと、
うん、
たくさん二酸化炭素が溶けている水がありますと、
うん、はい。
で、そこに二酸化炭素があまりない空気と触れると溶けていた二酸化炭素は空気中に出たがります、
うん、
で、空気中に二酸化炭素が濃い時には、はい、
うん、
水の中に二酸化炭素が自然にじわじわ溶けていきます。
うん。
っていう関係があって、うん、そういえば、高校生ぐらいの時にやったわ、分圧とかって言ってっていうのがあるんですけど、
イメージとしては、多いところから少な、多いところから少ないところに移って、なんとなく平均になろうとするような感じですよね。
なんだけど、ちょっとね、気体と液体の間なので、
まあまあまあまあ、要は細かな違いはあるにしても流れとしてはそんな感じですよね。
そうです。だから炭酸ガスが多いところ、すごく気圧が高いところに、
うん、
水があれば、二酸化炭素がたくさん溶けて、
うん、
普通のところに持ってくると炭酸水になってるわけね、
うん、
っていうのと同じで、血液中の二酸化炭素濃度が高ければ肺胞っていうところで、その面が、空気と触れると二酸化炭素は、そこからじわじわじわっと出てくる。
はい。
で、同じように、血液の中の溶けている酸素が低ければ、
うん、
空気の中の酸素はある程度溶ける、
うん、
で、他の気体もねそうはなってるんですけど、
うん、
基本的には、酸素は血液の中に取り込まれると最初はね、結晶に溶けるわけですよ。要は液体に。まあ、水に溶けるわけだ、
はい。うん。
そうすると、赤血球の中のヘモグロビンっていう、うん、ヘモとグロビンがくっついたやつがあるんですけど、
そう。ヘモグロビンはヘモプラスグロビン。
あ、正しくはヘムとグロビンで、つなげると、
ヘモグロビン、ヘモグロビン、ヘモグロビン、そうそう、ヘモグロビン。
生ってヘモグロビンになるんだけど。
生ったんだ。
それが、酸素と、いい塩梅に結びつきやすいっていう性質があって、なので、水に、血の中に溶けた酸素をヘモグロビン君に吸着してくれるのね。
ん？そうすると、まずは、普通、赤血球に酸素は取り込まれるっていう風に 思うけど、とりあえずはまずは結晶というか血液そのものに溶けて、でそれが最終的にというか、ヘモグロビンは赤血球ですよね。
そう、赤血球の中にあるヘモグロビンに、取り込まれて、
血がということなんですね。
赤くなって、
うん、だから、
ってなるほ
ど。酸素が直接ではないけど、まあ流れるように赤血球に取り込まれるわけですね。
そう、染み込んで、赤血球が吸着してっていう感じになってます、うんうん。
はい。
で、同じように、毛細血管に運ばれていきますと。
うん。
そうすると今度は、うん、細胞から、使い終わった酸素として、まあ、二酸化炭素が、たくさん溶けている状態になってるんで、うん、そこに赤血球と、血液がやってくると、二酸化炭素が少し溶けますと。
で、血液に。
はい。あ、そうそうそうそう。で、実は赤血球に二酸化炭素がくっつくと、
うん、
赤血球が、の中が酸性になるっていうのがありまして、
はあ、
血液の中が酸性になると、ヘモグロビンから酸素を放出しやすくなるんです。いいですか？要は、酸素が結びついた赤血球が二酸化炭素が多めな環境にやってきます。
うん、
そうすると、血液の中に二酸化炭素が、余計に溶けてくるんで、
うん、
その二酸化炭素が溶けたのは、赤血球にもやってきて、
うん、
赤血球の、中に二酸化炭素が結びつくと、実際には、イオンになってるんですけど、
はい、
それが赤血球を酸性にして、酸性アルカリ性の酸性ね。
酸性ですね。
そう。そうすると、赤血球くんの、中の酸素と結びつきやすさが下がる。
それっていうのは化学反応でどうこうというよりも、なんだろう、物質の性質みたいなこと、
ま、
って感じなんですかね。
どっちで言ってもいいんじゃないですかね。化学反応で、そういう風な、作りになっている、物質の組み合わせが入っているのが赤血球で、
うん、
なので、効率よく酸素を、細胞に運ぶっていうのは、さっき言った肺でね、空気の方が、血液の中に比べて二酸化炭素と酸素のバランスがあるんでたくさん溶けますと。
はい。
で、細胞のところに行った細胞の中では実は二酸化炭素がたくさんあって酸素の量が少ないからそこに、引き渡しますっていう、そのなんていうかな、さっき言った分圧による、物質が水に溶け込むっていうの以上に赤血球があることで、水の中の酸素をより取り込んで、そうすると水に溶けてる酸素が少なくなるんで、より一層酸素を取り込みやすくなって、
うん、
もう一個二酸化炭素が多い環境に赤血球がさらされると、二酸化炭素の分離したイオンが赤血球に入って、赤血球は酸素を保持しておく力が緩んで、
うん、
より血の中に、要は水の中に、結晶の中に酸素が溶け込んでいって、細胞の方により伝わりやすくなるっていう効率の良さがあるんで、赤血球が大事っていうことになってくるわけですよ。
赤血球くんはすごく働いてるわけですね。
そう。で、赤血球のヘモグロビンに酸素が結びつくと赤っぽい色になって、酸素が取れると赤っぽい色がなくなると。なくなるわけじゃないんだよね。だって、静脈から血が出ても、赤いでしょ？
赤いです。
鮮明な赤から、少し彩度の低い黒っぽい赤になるっていうだけなんですけどね。
ほう。
そら、
赤は赤。まあ、なんとなく、静脈って青とか紫色で書くことが多いけど、実際には別にそんな色はしてないと。
血はね。
うん。
で、皮膚の下の静脈が青く見えるのは、それはね、うん、皮膚の、光の透過の仕方とかにもよるっていうのがあって、それまた別の機会。
はい。
ということで、酸素を運ぶのでも、そんな工夫って大変ですけど、仕組みがあって、
うん、
効率よく肺で、ただ単にこう、空気となるべく広い面積に触れて、
うん、
で、細胞のところに行って、また細胞の中に赤血球と 二酸化炭素とか酸素が溶けた、血液が回っていくだけで、外の空気から酸素を取り込んで、うん、細胞に送るっていう仕組みができるわけですね。で、肺は、新しい空気を取り込んで、交換が済んだ空気を外に出すっていうのをやるんですけど、
はい。
いくつかの臓器、心臓とかね、腸とかは筋肉がついてるからさ、自分で動くのね、はい、お腹ゴロゴロしたりするし、
あ
とは心臓もギュッギュッギュッってポンプになってるんですけど、
ま
あ、
自分でっていうのは、自分の意思でっていうわけではなく、ないけど、
臓器自身が。
臓器の意思で。
そうなんですけど、
はい、
肺は自分の、力で空気を取り込んだり吐き出すんじゃなくて、
うん、
周りの筋肉で、肺を広げるか狭めるかっていうのをやってあげることで空気の取り込みとか、うん、なんていうの、交換要は吸ったり吐いたりっていうのをやってる。そう言われてみるとそうですよね。
そうですね。
空気吸うときには自分では吸うって思ってるだけだけど、うん、周りの筋肉がこう肋骨のを広げて肺のエリアを広げて、はい、
うん、
で、吐き出すって時には筋肉が違う筋肉が動いて吐き出すっていうのをやってっていうのが行われてるわけなんだよね。
はい。
腸みたいに、お腹壊した時には勝手にこう、たくさんお尻の方に送り出すとかってやってるわけじゃなくて。
腸ですね。
っていう感じで肺が、働いていて。さっき言った毛細血管っていうのは、
はい。
すごーく薄い、くなって、そこから栄養とかね、さっきの酸素が二酸化炭素が染み出すようになってるのが毛細血管っていうやつで、必要なものだけが通る網目みたいになってるっていう感じを気持ち的には思い浮かべていただければいいんですけど、
普通のいわゆるその腕とか あの太いところに太い血管っていうのかなっていうのは染み出せないわけですね。
そうです。あれは
血液を運ぶための管であって、
そうです、輸送のための管で、毛細血管っていうのは、はい、細胞と栄養とかね、酸素とか二酸化炭素のやり取りができるっていうのが毛細血管って言われてるやつですね。だからそこまで行くと、もうさっき言った心臓のドキドキはほとんどなくなっていて、
うん、
シミーっていう風にこう染み込んで、逆に静脈に繋がってる毛細血管の方にまた染み出して静脈から帰ってくるっていう風になっています。
うん、はい。
あと、
うん、
さっき今酸素と二酸化炭素と赤血球の話をしたんですけれども、
はい。
いろんなものがね、血液の中に入っていて、
うん、
例えば小腸の近くを通った血管、近くじゃないな、小腸に行った血管からは、小腸の腸壁から、取り込んだ栄養が血の中に入って運ばれるわけだよね。
はい、はい、うん、
アミノ酸になったりブドウ糖になったりしたやつが血に溶けて、
うん、はい、
で、
うん、栄養として運ばれます、あちこち。
そうで、肝臓に寄り道したりして、
おう、
でまた肝臓から出て体中に行ったりして、
うん、
みたいなことをやっていて、
はい、
皆さんがこう血液検査で、血中の、脂肪がどう、中性脂肪がどうとか、コレステロールがどうとか、
おう、
あとは糖がどうとか、
おう、
みたいな話をされるのは、いろんな物質が血液に乗って体中を巡ってるからで、
はい。
で、コレステロールみたいなものも、善玉とか悪玉っていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん。はい。
で、
なんか、よく言いますね。善玉。
そうなんですよ、うん。で、結局ね、コレステロールっていうのは、油。
はい。
油？油が、栄養としてね、細胞に運ぶときと、あと、使わなくなったものが、また、違う、油として、帰っていくっていうのに使われるのが、コレステロールと呼ばれている、 まあ、固いこと言うといろいろあるんですけど、
はあ、
そういうのが、行ったり帰ったりするっていうのが、
うん、
コレステロールで、
はい、
で善玉と悪玉っていうふうに言ってるのは、その細胞に運ぶためのコレステロールのタイプと、細胞から帰ってくるタイプのコレステロールのタイプが、悪玉とか善玉と呼ばれています。
同じコレステロール、油分でも、うん、細胞に行く前の油と、うん、細胞で仕事をした後の油っていうことですね。
そうです。HDL と LDL っていう名前で、
うん、
リポ？
リポ。
リポタンパク質。
はい。
で、比重が軽い低比重なリポタンパクと、うん、比重が高い H、ハイ、比重リポタンパクがあって、それぞれ LDL と HDL っていう名前になってる。で、
うんうん、
低比重の方の LDL っていう方が、肝臓で作られた、コレステロールをこう全身に運ぶものね。
はい。
で、HDL っていう、高比重の方が余ったコレステロールを回収するっていう形になってるんですけど、
うん、
この配達する方の LDL が増えると動脈硬化って言って、血管が硬くなったり脆くなったり、あとは途中に、塊を作って血が止まったりっていうのがあって、
はい。
で、なので、悪玉コレステロールって言われます。
ほう。
で、HDL は、余ったコレステロールを回収する流れで、うん、なんだろうな、そっちが高い人は、
うん、
動脈硬化になりにくいという、関係性があるんで、
はい。
善玉と悪玉って呼ばれているんですけど、
うん、
何はともあれ、両方とも必要なのね。要は、全身にコレステロールを配るのと回収するのはあって、はい、バランスとか、極端に、LDL が高いとかっていうのがあると問題なんですけど、
はい。
それがなければ、なんていうのかな、俗に言う正常値に入ってるのが一番良くて、低すぎても、うん、機能が低いし、高すぎると動脈硬化になったりとかっていうのがあったりします。
うん。はい。
そうなんですよ。っていうようなのがあって、
はい。
それも血液の中で運ばれていって、
うん、
コレステロールっていう、塊が細胞まで届いたり、また、肝臓で回収されたりとかっていうのがあったりしますと。
はい。
で、血液ってね、
うん、
あんまり意識しないじゃないですか、普段。要は、お腹が痛いとか。
うんうん、
心臓が弱いとかいう話をしますし、
うん
うん、なんかね、臓器、こう、肝臓とか腎臓とかはよく言うんだけど、血液とか血管っていうのも、臓器とその役割がある仕組みになっているので、ただ単にね、怪我をすると血が出るっていうのと、
うん、
だけではなくて、血液検査をしないときでも、自分の体の中で、いろんなものが、こう、巡っているっていうイメージで、血液を捉えて、ある物質は、どっかの、ホルモン線ホルモンを出す。
ホルモン線はいはいはい。
臓器から、出て、各細胞でそれを受けて、動作が決まったり。
うん。
栄養は、小腸と肝臓で、糖だったり、油分だったりを作ったり、加工したりして、
うん、
配られたり、さっき言った LDL じゃないや、HDL っていうコレステロールは、リポタンパクっていうのを回収したりとか、っていうので、
はい、
いろんなものが乗っている、まさにこう、なんていうの、高速道路と、市街地と、
うん、
自分家の玄関の道みたいなところに、いろんな、こう、なんていうの、自転車で運んでる人がいれば、
はい。
もっと大きいトラックでたくさんのこう酸素だけ積んで運んでる人もいれば、
うん。
実は側溝に二酸化炭素がジャラジャラって流れているとかっていうので、なんとなくね、血管っていうのも臓器の一部で、その中を血液が流れていたり、あと、ま、細かいこと言うと、リンパ液っていうのがあって、静脈と違った、はい、なんていうかな、いろんなものを体の周りから、あちこちから回収するっていう仕組みがあったりもするんですけど、そういったものも、臓器のように考えると面白いんじゃないかなって思っています。
血管も一種の一つの臓器。
なんじゃないかと思うのと、
はい。
いろんなね、役割を持っているんで、
うん。
こう、何でも屋さんでもあるわけですよ。
うん。
もう溶けるもんだったら何でも通しますよっていう風になってるから、入院してご飯が食べられない時に、点滴針を血液、血管に刺して、
はい。
薬入れたりとかね。
うん、うん。
あとは、ブドウ糖を入れて栄養補給したりとかね。
ほう。
あとは、本当に脱水症だったら水分だけ補給したりとかね。まあ、水分だけって言っても生理食塩水ですけど、
うん、うん。
みたいなものがあって、すごくこう、直接的に体全部にこう行き渡るっていう特殊な臓器ですけど、
うん、うん。
こんな感じで取れると面白いんじゃないかななんて思ったり、
あと、はい、
さっき、頸動脈、首の動脈の血圧は高めで、そこを切ると血が飛び出すって話をしたんですけれども、はい、心臓からね、頭までというか、体の先までが長いとか、あと、高い。
心臓から
要は、キリンみたいな動物は、
はい、
頭まで血をしっかり流さないといけないから、
うん、
心臓がすごくこう強くないと、圧力が高くないと、
うん、
うまく上の方まで流れていかないっていうのがあって、
はい、
キリンはとっても血圧が高いんですよ。
へえ、高血圧なんですね。
高血圧、
はい、
とかっていうのもあったり、なんかね、さっきも言った動物や、
うん、
なんていうの、形とか暮らし、
形、暮らし、
キリンみたいな、すごく高い、
はい、
動物の血圧とか、
うん、
あとはエラを持っている動物の血の巡り方とか、
はい、
で体がすごくちっちゃければもしかしたら心臓はいらなくて、なんとなくダラダラ血が流れてればいいんじゃないかみたいな考え方もあったりするんで。
ちなみに、ああ、どっかに送り出さないと届かないわけではないってことですね。そういうちっちゃい。そうそうそう。
なので、明示的な、とても効率のいい心臓がない動物がいたり。
うん。
ちなみにね、キリンの最高血圧の平均、人間でもこう、上と下とか言うんですけど、
はい。
ギュッと押し出す時の一番上のピークの血圧の平均が、キリンは 260mmHg だそうです。はい、
うわ、なんか人間で聞いたらちょっとやばいやばいやばいやばいって感じですけどね。
そうですよね。人間だと120とか130ぐらいだと、平常で130を超えるのかな
?140?
ぐらいだと高血圧って言われてるんで、
うん。
ざっくりその倍ぐらいが平均だそうです。
へぇ
ー。でも、そうしないと脳までしっかり、こう、うん、なんていうの、血が回っていかない?
首が長いから。
そう。で、頭を急に下げたりとか上げたりすると、
はい。
立ちくらみしたりする人がいるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、います。
あれって脳に行く血が、一瞬少し減ると、いろんなところで、能力が下がっちゃうんだけど、
うん。
キリンは、急に水を飲むのに頭とか下げると、血がドワーっていっちゃうと困るんで、
うん。
そういうのを防ぐ、気候もあったりするそうです。
へ
ー、そうなんですよ。ということで、
はい、
なんだろう、形状だとか種類とか適用方法によって心臓の仕組みとか血管の仕組み、うん
うん、はい、
あとは、酸素を運ぶ仕組みも動物によって違ったりするっていうのがなかなか面白くて、
はい、
さっき言ったね、ヘモグロビンじゃない、
うん、
物質で酸素を運んでもいいわけ。
あ、そうなんですか？
うん。
あ、それは、人以外の生物ってことですか？
あ、そうそうそうそう。
ああ、人は基本ヘモグロビンですよね。
そうです。
うん。
そう。なんですけど、
はい。
ヘモグロビンを使って、赤血球を使っている、動物は血は赤いんだけど、
うん。
血液が赤くない動物もあったりします。
青い血ですか？
ああ、青い血というか、青っぽいというか緑っぽいというか、タコとかの種類の中では青いっぽい血の動物がいたりとか、
うん。
というので、使うね、物質がヘモグロビンと赤血球っていう組み合わせじゃないものでも、酸素を運ぶものができればよくて、ヘモグロビンは、ヘムは鉄が入ってるんですけど、
はい。
タコの血液は青くて、ヘモシアニンという、銅が入っているもので、
うんうん、
酸素を運ぶそうです。
で、
ヘモシアニンはさっきね、ヘモグロビンは、酸素と結びつくと鮮やかな赤で、
はい。
酸素が取れると鈍い赤になるっていう話をしたんですけど、
うんうん、
ヘモシアニンは、酸素と結びつくと青っぽくて、
ほう。
で、酸素が取れると、透明、あんま色がないっていう色の変化をするんだそうです。
透明、へえ。じゃあ逆言えば、透明だから見えないから、切った時に出てくる血はみんな青っぽく見えるわけですね。変な話。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
うん。あとは、ヘモグロビンは、酸素よりも、一酸化炭素っていうのに結びつきやすくて、それがすごく結びつきやすいんで、
う
ん、一酸化炭素が、少し上がった空気を吸い込むと、
うん、
さっき言った一酸化炭素が血液中に溶けます。ヘモグロビンが、はい、普段だったら酸素を吸着するっていうのが、一酸化炭素と強く結びついちゃうっていうことが起きて、
うん、
そうすると、さっき言った、途中ね、一酸化炭素が低いところに行ったら、それを離してくれてもいいはずじゃないですか。
うん、
なんだけど、それが離さずに、ずっと一酸化炭素を持ったまま、うん、赤血球が回っていくと、酸素を運べる赤血球がどんどんなくなっていっちゃうんですよ。
あ、うん、どっちかしか掴めないというか、どっちかしか結合できないわけですね。
一酸化炭素を掴んじゃうと、その後それを離さないんで、なかなか。なので、一酸化炭素中毒っていうのは、一酸化炭素が少しというか、すごく低い濃度でもある程度空気に入っていると、息ができなくなってしまうっていうことが起きて、一酸化炭素中毒っていうのになるんだそうです。
なんだろう、マンホール内とかの事故とかで、一酸化炭素中毒って言ってますよね。
一酸化炭素もありますけど、マンホールの中だともう少し毒性のあるガスが多いのかもしれないですけど。
おお、そうか、酸素があっても逆にそういうのがあると、
そう。
呼吸してるけど、いわゆる、空気の出し入れだけではない、本当の意味での呼吸、酸素の取り込みっていうのができなくなっちゃうわけですね。
そう。で、さっき、ヘモグロビンは酸素と結びつくと赤くなるっていう話をしたんですけど、
はい。
一酸化炭素と結びついても、赤くなるんですよ。
お、酸素じゃなくても赤くなるんですか？
一酸化炭素でも赤くなるんで、
はい。
なので、なんていうのかな。一酸化炭素中毒の方が亡くなった時は、うん、とても顔色がいいっていう。
顔色がいい。へぇ。
そうなんです。っていうのがあって、
窒息してるけど顔色がいい。
そうなんです。一酸化炭素は酸素の250倍ヘモグロビンと結合しやすいっていうのがあって。
うわ。
なので、なかなかこう酸素を 取り込めないっていう風に、取り込めないっていうか、遅れない、
はい、
っていう風になってしまうというのがあって、タバコとか吸ってる方は、ある程度二酸化炭素に、はい、結びついちゃった赤血球が体の中回ってるんじゃないかと思います。
じゃあ、呼吸の効率、酸素化の効率が悪いわけなんですね。
うん。だって、ね、煙を吸うわけですからね。なので、ちょっと効率が悪くなってるかもしれません。
はい。
はい。あのね、顔色がいいっていうのは、
うん、
その、なんていうの、とても変な感じがするっていうのを聞いたことがあります。
なんか、聞くだけでも変ですよね。窒息してるのに顔色がいいなんてね。
ということでですね。
はい。
今日はちょっと血液の話をしてきました。
はい。
なんとなくね、こう、基本的なことは習った気はしてるんですけど、細かいところでどんなことが起こってるかっていうのを、うん、もっともっと、いろんなことがあるんだなっていうのを、今回ちょっと調べてみて思ったし。
はい。
多分他の臓器でもね。
うん。
なんか習ったけど、
うん、
よくよく調べるともっともっと細かいところがあるんだなっていうのが、あるんじゃないかと思います。
ほう。そうすると、次回はまた、臓器シリーズ？
わかんないですけどね。
まあ、そのうちじゃあまた他の臓器についてもやるかもしれませんよって感じですかね。
そうですね。ちょっとね、はい、臓器の話も、うん、教科書みたいなものだけ話しても、面白くないんですけど、うん、なんか違った、うん、あ、そうなってんのかみたいなのがあったら、お話ができるかななんて思っています。
はい。
はい。ということで、この辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。質問や、コメント、また、励ましのお便り、あとは、日常で起こった、こんなことがありましたよっていうのでも構わないので、メールを送ってください。メールの宛先は、lika@0438.jp。rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトというグループで、複数の番組を配信していまして、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間など、配信していますし、前は他の番組とかもね、配信していて、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトに、以前配信していた番組すべてが、見られるようになっています。そのサイトの、そんない理科の時間のアイコンをクリックしていただいて、エピソードが並んでいるところの右側にもフォームがあって、そこから、そんな理科の時間宛てのメッセージを送りいただくこともできますので、そちらも使ってみてください。またですね、YouTube での番組配信や Twitter での情報配信をしておりますので、そんないでも出てくるかな。あとはそんないプロジェクトで検索していただくと見つかるんじゃないかと思います。遊びに来てください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今年、あと2回分の配信かな。最後の週は、
はい。
来年の天文現象の解説をするつもりです。
あ、1年の総括？
1 年分の
総括っていうのは、終わった後のまとめ？
振り返りな感じですよね。なので。
どうなったら、じゃあ何て言うの？
1 年分をまとめてでいいんじゃないですか？
なんか総括に変わる言葉はないんですか？
あるんじゃないですかね。総合だと振り返り感は少ないかな。で、31日には、はい、年末特番というので、そんないプロジェクトのメンバーみんなで、作った番組を配信する予定ですけれども、今年はそんなことないっしょっていう番組の枠で配信をするので、はい、そんな理科の時間の、をポッドキャストで聞いていらっしゃる方は、年末特集の番組は聞けないので、年末特集を聞きたい方は、そんなことないっしょを聞いてください。私と香織さんも出る予定になっております。はい、
あ、そうなんですか？
そうですよ。 ちゃんと収録しますよ。
はい。
年末近くに。
はーい。
はい。ということで、そんなエリカの時間241回お送りしてまいりました。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。